イエスは天に上げられる時期が近づくとエルサレムに向かう決意を固められた。イエス様の新しい旅の始まりです。今日のこの箇所から19章27節までイエス様のエルサレム上京の旅、それが始まります。今日はそのところであります。最初のところであります。すでに4章14節イエスは霊の力に満ちてガリラヤに帰られた。ここから直前の9章50節これが一つのガリラヤの、福音伝道の旅、そして、このあと19章28節イエスはこのように話してから先に立って進みエルサレムに登って行かれた。ここからはエルサレムにおける最後の受難の旅、それが始まっていく。すべて主イエスキリストのエクソドスの旅であります。ガリラヤ巡回では神の国が近づいた、そう公言し、ご自身が神のメシアであること、これを示された。今日からの上京の旅はメシアとしての旅、メシアそのものの旅ということができると思います。24章あるルカ福音書でこの上京の旅の部分が一番長く当てられている。その中にはルカ独自のイエス様の教えや物語がたくさん伝えられています。今日のところも他の福音書では伝えていないところである。このことを新しく聞きたいと思います。イエスは天に上げられる時期が近づくとエルサレムに向かう決意を固められた。上京の理由が最初に伝えられています。天に上げられる時期が近づいたから出発をされた。これを、素直に直訳しますと、彼、イエスの上げられることの日々が満たされる時になって、上げることの日々が満たされたから出発をした。エルサレムに向かうことがすでに神様の予定の中に決まっていること、これはどう否定しようと拒否しようと嫌がろうと変わらない、変えることができない理由なんだ。そのことをまず私たちの目の前に置いていくわけであります。神様のスケジュールの中に組み込まれ、その時が来たからイエス様は立ち上がって出発をされた。あげられるがエルサレムを目的とする状況だけではなく、天に上げられる十字架、そこを目指しておられる。これも神様の予定でありますから、主イエスはご自身の十字架の死を神様の予定の中で決まっていることとして受け止められて、 られる。調べると一番に出てくるのが天に昇る昇天のこと、それから、取り上げる神隠し、また復旧、災害の復興とかの時に使う復旧、そういう意味が、伝えられていて、命が取り上げられる、死ぬ、そのことが表現されている言葉であります。取り上げる、神隠し、その意味では、あの旧約の預言者エリアが死なないで天に連れ去られた時と同じ言葉として使われているわけであります。エリアの物語やその最後を聞いて覚えているユダヤ人、彼らにとっては、ああ、この人はあのエリアのように死なないで神隠しに遭う、そう、イメージしたかもしれません。また天に昇る昇天と、ストレートに意味していますから、挙げられることは十字架の死の、この地上の終わりだけではなく、エルサレムで遂げようとしておられる最後、脱出、そのことをはっきりと焦点を当てている。むしろ聞く者一人一人に十字架、復活、焦点、ここを見るように、神の計画の中でキリストが王権になる、ここを見るように招いているわけであります。天に脱出していくメシアです。逃げの一手ではなく、成し遂げられたからこそ天に脱出をされる。これも神様の予定の中に組み込まれているからこその表現でありましょう。その時がいよいよ満ちて近い、そう覚悟されたイエス様がエルサレムに向かう決意を固められた。この決意を固める、こう訳された言葉は、顔をそっちの方に向ける、顔を固定して、そういう意味、それと同じ意味だ。顔を固定されて、2001年に私、あの結婚式を挙げさせていただきました。私の、サポートをしてくれる友達がおりまして、私は化粧が大嫌いであります。1回だけしたことがあると思いますけども、それ以外はしたことがない。結婚式当日準備の段階で、その友達が私にこう化粧をしようとする。私はもう顔をこう避け、もう歯医者さんの あの機械を避けるがごとくずっと、避けていました。するとそのサポートの弟子が一人来て、顔を押さえろ、そう叫んでですね、私は後ろからこう顔をこう押さえられて、でも一生懸命こう表情を作ってですね、なんとかそのハケっていうんですかね、あれを脱げようとした。そういうふうに顔を固定される、動かないようにされる、それがこの、決意を固められた。私の中では決意は固まっていない。で、無理やり顔を抑えられて、ハケでいろいろ色を塗られたわけです。そういうのがこの、固定という、固められた、そういう言葉であります。何かに向かって顔を 定める。並々ならない固い決意、不動の覚悟、本気モードが顔つきに出る。今大相撲をやってますけれども、お相撲さんが気合を入れるために全身をパンパンパンパン叩く。そうやって覚悟を決めていく。この表現、旧約聖書では、エゼキエル書がよく好む言葉だと旧約の先生から聞きました。またモーセがシナイ山で実家を受け取っている時に、待ちぼうけしているイスラエルの人たちが金の格子を作ってしまった時、神様はお怒りになって、もう私はイスラエルと一緒に行かない、別に近い、別の使者を使わすから、これからはその使いに導かれて、お前たちは好きに旅をしなさい、こう、怒りを発せられた。慌ててモーセが神様をなだめる。そのやり取りの結果、神様が最後に、私が自ら同行し、あなたに安息を与えようとご自身の約束を思い出してくださって、そのことのゆえに一緒に行こう、約束をしてくださった。間髪入れずモーセが、あなたご自身が言ってくださらないと、この言葉を受けるわけであります。私自ら、あなたご自身、これが全て顔であります。つまり代理や使者ではなく、私自身が行く、私の顔が一緒に行く。その人の人格そのもの、それが一緒に行ってくださる。イエス様の顔がエルサレムに標準を合わせ、エルサレムに向けられた。そこへ進み始める。本体そのものがエルサレムへ動き始めている。イスラエルの回復や悔い改めを願って、多くの預言者が使わされた。でも人々はこれを受け入れなかった。まさか神様の使いとは思わず預かっている。そのところを自由奔放に横取りをする生活をしていた。このエルサレムに対して、イスラエルに対して、最後に神そのものであるキリストの顔が出てくるわけです。その御顔がここに突き進んでいくわけです。そしてまず先発隊が使わされます。サマリア人はイエス様を歓迎しなかった、喜ばなかった。その理由が、イエスがエルサレムを目指して進んでおられた、これであります。きっと面白くなかったんでしょうか。自分のところを、目的地にしてくれたらまだマシだったのかなって考えてしまうわけでありますけれども、自分たちではなくエルサレム、これにこっちの方をイエス様が気にかけていた、そのことが、気に食わなかったわけであります。ユダヤ人とサマレア人の仲の悪さ、これは、とても歴史が古いものであります。巻末聖書を確認すれば、一目瞭然でありますけれども、エルサレムはサマリア地方にあります。そしてもともとこのサマリアという町は アッシリアによって、滅ぼされてしまって、主だった人々はアッシリアに連れて行かれ、アッシリアから、移住が始まった。これによって、植民地支配みたいなものが起こってしまう。そこで世代が変わるたんびに、イスラエルの中に違う国とか文化が入ってきてしまう。地域的にはイスラエルであります。でも中身は似て非なる異国であります。文化だけでなく知識や考え方、また宗教も異なってきてしまう。互いに受け入れられないのは火を見るよりも明らかだろうと思います。イスラエルのはずなのに、イスラエルの中の似て非なるもの、それがサマリアであり、互いに憎しみ合っている。いわば本家本元、その争いが長年続いていたんだろうと思います。このイスラエルの中の似て非なるもののところをエルサレムに登るためにはどうせも通らなければ、喧嘩をしに行くわけではありませんし、またそこが目的地ではありませんから、イエス様は穏便に、通り抜けられたかっただろうと。だから最初に先発祭を使わされた。ただ案の定サマリア人は歓迎しなかった。するとヤコブとヨハネが、主よ、お望みなら天から火を降らせて焼き滅ぼしましょう、こう提案をするわけであります。改めて面白いと思ってほしいのは、イエス様が戒められたのは、ご自分を歓迎しないサマリアの町ではありません。この歓迎しないサマリアを焼き滅ぼしましょう、こう提案した。いわばイエス様に味方をしたヤコブとヨハネ、彼らを戒められたわけであります。二人の感情、自分たちの方がまず本家本元、そういう感覚でありましょうし、立法学者や宗教が、指導者たちがユダヤ人を見るのと同じ感覚、これを彼らの中にもあったように思います。言うことを聞かないんだったら、自分たちが信じている、これに従わないんだったら意味がない、滅ぼしてしまう。また言うことを聞かないなら滅ぼしてしまえっていうのが、俗に言う織田信長的な感覚、相手を受け入れるより滅ぼしてしまう。直前のイエス様の言葉、小さいものほど受け入れなさい、主の名によって受け入れなさい、このことを全く、分かっていない状態、また滅ぼすっていうことはおそらく、復讐する、懲らしめてやる、そういう、思いもあっただろうと思います。 らしめられ、このことも彼らは不用意に理解をしていないわけであります。またこの二人はイエス様が山上の変貌の時に同行されたものであって、一緒に行ったペテロが小屋を三つ建てましょうと口にしたのに対し、彼らはその時は何にも発していない。ただ彼らは見ています。イエス様と語らっていたエリア、おそらくこのイエス様とエリアが一緒にいる、この、興奮というか驚きの中に、彼らはエリアが旧約聖書の残されている通りバール預言者たちと対峙した時、天から火が降ってきてバール預言者たちを、追い払ってエリアが勝利を収めた、その故事を思い出したのかもしれない。それゆえサマリアに対してエリアの時と同じように神様の力を願いましょう、そう口にしたのかもしれません。しかし個人に倣ってというよりは、自分たちに味方しない者は敵、これを滅ぼすといういいところ取りというか、相手を愛する、受け入れる、その努力を放棄して、自分の正しさ、いいところだけを得たい、そういう、思いが彼らの中にあったのだろうと思います。主が戒められたのは歓迎しないサマリアではありません。サマリアを受け入れられない彼らの方であります。人々の心の中を見抜く主イエスは、彼らの中にある主イエスの名によって生きることができない、むしろ議論に議論を積み重ねてしまう、その罪や弱さを教えておられる。兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。ここにもやっぱりあなた方、私たち、自分たちで作り出しているあなた方チームと私たちチームがあるのかもしれない、あるのかもしれないではなく、あるのであります。私たち、キリストによって救われた者として、キリストのお名前によって生きていく、これが信仰者と呼ばれ、クリスチャンと呼ばれ、私たちと私たちが表現する、具体的には教会でありましょう。教会の外に寄りつか、教会に寄りつかない者たちをあなた方外側に置いている、受け入れるよりも追い出していってしまう。でも私たち、こう彼らが呼んでいる私たちとは、自分の味方なのか、それともイエス・キリストによって生きているのか、ここでありましょう。 にキリストの名によって生きるとは何か、キリストと共に旅を続けるとは何か、そのことを私たちに教えてくださっている。主と共に生きる、信じるからこそついていく、それよりもむしろ私たちはこのお方がいなければ天に上げられる時期が近づいてエルサレムに向かう決意を固められた、このお方がいなければ自分自身の罪も、その罪が許されている、その喜びも知ることができないものである。そういう悔い改めでありましょう。自分は信じているから最後までキリストの旅についていくことができる、そう思っていた弟子たちは十字架の時にどこにいましたか。その場にはいなかった。自分の罪を引き受けて十字架の上で苦しんでおられるイエス・キリスト、その罪の最後見続けることができなかった。でもイエス・キリストはこの罪人を受け入れてくださるお方であります。分かっていないから滅ぼす、単純にこっちの方が楽かもしれない、でもそのものをキリストのお名前によって受け入れていく、悔い改めてこのキリストに生きる、そのことがなければ私たちは十字架の死、そして復活、昇天、これを歩んでおられるキリストに従うことは難しい。どっかでつまずきが起こればそのつまずくままに自分の道へと落ち込んでいくわけであります。けれども戒めることによって、そしてその罪を背負うことによってイエス・キリストは十字架へと、天へと登ってくださっている。私たち自身、あのエルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人々を石で打ち殺す者よ、こうイエス・キリストによって嘆かれ、戒められ、そして十字架の上まで連れ出されている。そこでこの嘆かれていく、つまずくその罪が主の身代わりによって裁かれて復活の時、これを迎えて昇天の時、神の御前に立つことができていく、この旅がいよいよ具体的に今 願っています。このお方と共に、このお方に従う、メシアに従う、その苦しみも、また自分自身の罪との戦いも、主の名によって戦いながら、主の旅へ、主の生活へ歩み続けたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、御言葉をありがとうございます。私たち神様を神様とできない多くの預言者を追い出す、自分の中から、この国から、この教会からも、神の国でさえも追い出すものであります。そういう私たちの罪の中に、イエス・キリストの顔が、十字架のメシアの顔が与えられております。どうぞこのお方のお顔によって、私たちの罪が教えられ、裁かれ、無罪放免になっている、その喜びの中で、その驚きの中で、主の名によって生きる者として、終わりの日まで歩み続けることができるように、私たちにいよいよ主の顔である、また主の皆である聖霊の働きを大きく増し加えてくださいますようにお願いいたします。この祈り、感謝して救い主、主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。